熱血
賃貸塾
超エアみなさんこんにちは。熱血賃貸塾超エアン、この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ6月に入りました、
はい、
もう2020年度も半分になりました、
ね、初回ね、暑なってきて、
もう私なんだろう、この3ヶ月ぐらいの記憶がいまいちなくて、あれもう6月という感じなんですけれどもいや、そういう方も多いかと思います。過ぎてみればこの3ヶ月長かった方も、ね、早かった方もいらっしゃると思いますが、ね、まあ、学校がおおむね京都も、そして関西それぞれ学校再開されつつあるということで、ね、まあ、一方で今年は夏休みが少なくなるということで、お盆期間前後までという自治体が多いそうですが、
うん、そうやね、
これ何、重いランドセル背負って暑い中大丈夫かななんて私は思ってしまうんですけれども多分塾長が甘いって言いそうですが、
まあまあいいんじゃないですか
ね。え、私ね、日本人って本当気真面目だなと思うのが、結構もう暑くなってきても皆さんちゃんとマスクをされている方が、
うんうん、
ね、まあ、多分全国全世界そうな
の
と思いますけども、
ね、やっぱり皆さん気つけましょうということに見栄慣れするのは日本人の絵とかよね。
そうですね。そしてレジとかで並んでましても、ちゃんとその下にテープが引いてあって、間隔を空けて、
なんか引いてなくても離れてるみたいね、みんな気付けて
もうね、地下鉄に乗ったらなんかちゃんとね、座席もちょっとずつ空けて皆さん座られていてただもう本当こういうのがきっと習慣化されていくのかなという。
2,3 年でもう収束したらもうないのちゃう。
早く収束してほしいです ね、本当に。
ほんまにもう、
なんかこう夏になったらやっぱりプールとかね、海とか行きたいですし。
そうやね、まあまあしょうがないですな、本来は京都もだから、まあ、観光客も来てへんし、静かやね。
もしかしたら京都の夏もちょっと涼しくなるかもしれないですよ、今年は人が少ないから。
そうやろ。
いや、いつもやっぱり祇園ね、祭りの頃の暑さを考えたらやっぱり人の量もありますし、どうなんだろう、観光客戻ってくるんですかね。
まあじわじわ今のところ、まあ来ていただくとその蔓延したらかなんから、まあ今のところ金取ってくれっていうことらしいけど、まあ秋になったらちょっと落ち着くもちゃうかなと僕ら思ってるよね。
安易に。そうですね、まあそういうワクチンがいつできるかという
ワクチンがね、やっぱり時間かかるみたいね。
なんかやっぱりね、そこまで時間かかるのかなっていう感じですが、
まあもうしばらくはマスクして手洗いしてうがいをして気をつけましょう、
ね、一方でやっぱりそのマスクによる脱水症状ですとか、まあ、熱中症とかも、いや暑いんですよ本当。
ユニクロさんが8月にヒートテックのなんか、
ヒートテックだったら暑くないって、エアリズム、
エアリズムか
ヒートテックなんてしたらもう倒れちゃいますよ。
エアリズムの新しいやっぱりマスク作るらしいから、それでええのちゃうの。
いや、みんながそれってわけにもいかないからあれですけど、
いやだけどユニクロだと安いのちゃうの。今だいたい、まあだいぶ安くなってきたけども、高い時はやっぱ1枚あの安物の生地か綺麗かなんか知らんけども、あれで50円60円してたもんね。
うん、高かったですよね。だいぶ価格が落ち着いてきましたけれども、
そうそう、チームは6万枚買うてんのね。
あ、そうだ、ご寄付されてましたもんね。
病院に何万枚で寄付しました。必死や、みんな協力しなあかん
で、
批判ばかしたらあかん。
まあ、その脱水症状、熱中症などの方にも皆さん十分に気をつけていただければと思います。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超エアの提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長英。
月決
引退塾
長英や長英通信。
このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。新型コロナウイルスの影響で今までの生活から新しい生活へと変化していくと言われています。今回は塾長にその生活様式についてちょっと聞いてみたいと思います。
難しい質問
やね。いや俺に聞かれてもってところも多少あるかもしれませんが、まあ、業界の話も含めて少し。
そうやね、うん、まあ人類はこれでものすごく学んだと思うね。学んだと。で、SARS、MERS の時は韓国とかね、台湾あたりが結構学んだよと。で、この新型コロナウイルスの場合で全世界が学んだよと。だから次は新型の新型が出てきた時にどうするかっていうことを今から考えとかなと。
確かに私毎年思うんですけれども、インフルエンザって本当にアップデートされてくるじゃないですか、毎年毎年。このコロナもね、まあ、そういう可能性も
あるし、可能性もあると
毎年毎年、うん、そんな毎年毎年来て毎年毎年みんなで休んでるわけにはいかないので、うん、まあ、もちろんその対策も必要だと思うんですが、まあ、それも専門家に任せなければいけないというところで、うん、まあ、一方でその生活様式というのも、まあ、本当ここ数ヶ月で大きく変わった方も多いかと思います。テレワークをされている方もいますし、仕事をなくしてしまった方もいらっしゃるかもしれないですし、そして子どもたちも学校に行けない期間がしばらくあって、うん、でまあそのあれですね、娯楽産業が本当にダメージを受けました。
その、ね、うん、全てのもんに関してね、うん、人類は学んだと、うん、だから次もし来た場合はなすべきことは分かってるやろと、例えば、うん、何ヶ月間仕事ができないとかね、収入が減るっていうことは学んだと。ということは普段からそういう無駄なお金を使わずに蓄財として、うん、まあ、1年とかね2年分ぐらいは生活できるようにしとくと、うん、そういうことをねものすごく学んだ。これ、はい、次の時に同じことしてたらね、あの学んだことは一体どうしたんやと。
でも一方でそれで経済が回らなくなってしまうと弊害も出てくるじゃないですか。今度はその物が売れなくなったり外食の機会が減ってしまったりっていう
ところ。だけどそれも一つの学びやからね、それはそれで、ね、あの人間って結構そのいろんなことを考えていきますから、だからそういう意味では次来た時はこうしようああしようっていういろんなことを皆さん考えてるんちゃうかね。
まあ、塾長は本当に京都に限らず顔が広いので、いろんなたくさんの知り合いの経営者の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、こう広く見た段階でこの今回の騒動でどういうふうに感じてられましたか。
もう一番僕が感じたのはね、やっぱ観光ということでね、観光ということで世界からいろんな人が来たでしょ、
はい、
で今回のやつはもう地球規模でウイルスが蔓延したから、もうそういう意味ではあの観光のホテル取られてる人とかね、うん、から料理作ってる人とかお土産物やってる人とかね、そういう人がものすごく気の毒やなと。それがもう一番やね、うん、で人が移動しへんだから部屋なんか誰も来ないね、うん、だからその辺はもう少し政府の方がこんだけ推奨してんからね、うん、まあ、一万円札をどんどん吸ってやね、やっぱり助けるっていうことをしないと、うん、政府も僕は学んだと思うんですよ。こういう時はどうしんだろう。それもね、はい、遅い。初めは初体験やからね、うん、遅いのは分からんこともないけども、まあ、次回こういうことないようにね、うん、やっぱり真剣にやっぱり次の段取りを組んでほしいなと思いますね。
まあ、全国的に倒産してしまった会社も本当にたくさん
ね、
こんな有名な企業もなんてところも名前出てましたけれども、うん、
まあまあそのああいう医療関係のね、とこもわからんことないけど、だけどそれはどうもない会社もあるんですよ。ということはそういう倒産するっていうのはそれなりに経営の仕方が間違ったとかね、そこの経営のトップの人のその経営の仕方が間違ったっていうのはここで現れてきてるんだから、でちゃんとやってるところはね比較的辛抱してやってるんですよ。だからその普段ちゃんと事業をやってる時に危機管理は絶えず持って、ああなったらどうしようとかこうなったらどうしようとかいうことを考えて仕事してたらいいけども、それを今稼いだらもうええわっていう感じでね、 まあ明日のことはいいし今とりあえずよかったらええわという考えてきた人はこんな時に大体去っていくという、
うーん、
だからそういうことを今学んで、うん、だからこの多くのねお金を損失を出してねこれは勉強賃やと思わなしゃあない、うん、だから二度とないようにそういうことをやっぱりやっていかなしょうがないんちゃうかなと僕は思うけどね。
賃貸業界も影響ありましたか？
賃貸業界はねやっぱり特にこう祇園あたりのビルとかね、うん、閉めてるでしょ基本的には、うん、だからそれもしょうがないですね。で家賃のいろんな交渉も出てきたし、
うん、
で一般住居に関してはねほとんどない、うん、だまあ金額が、まあ、ワンローの場合は5万円前後ファミリーで10万円までっていうことやからね、まあ、政府の方からその10万円ずつ配るとかね、うん、まあ、そういうのは蓄財みんなしてはるんですよ。テナントの特にああいうその祇園あたりのああいうビルがやっぱ一番こたえたと思う、うん、であれねそこに勤めてる人は気の毒やと思う。
うーん、確かに。
ホステスさん、
うん、
もう濃厚接触に行くねんからみんなあれは気の毒やなと。だけど、まあ、それはそれなりにねその経営者が例えば行く学校のお金を出すとかねしていくっていうことを今学んだと。
うん、
でこの学びはね次回に絶対役立つ。それをねやっぱり経営者っていうのはたるものは考えてやらないとまずいですよということやと僕思いますけどね。
まあ観光業界にしても私ちょっと調べてみたりしたんですが、まあ、そのホテル自体でも密にならないようにその部屋をたくさんは貸し出さないであったりとか、うんうん、まあ、その今までは違うけれども全部お食事はお部屋でっていうふうにするとか、うん、いろんなまあアイデアをしてると思うんですが、まあ、全てがそうじゃないですか。映画館もなんか座席をすごい開けて
映画館も基本的にね、
うん、
これも大変やほんまに、
うん、
もう初めての経験やしね。
そう、まあ、多くの人がそうでしょうね。
だけど、
う
ん、その例えば韓国とかね台湾は経験してるから IT の専門の大臣がいいんでね、
うん、
日本の IT の専門の大臣って携帯電話を使うの精一杯ない
そうなんです
か、うん、海外っていう人はもう専門職の人がそういう人がいんねんからね、うん、もう少しやっぱりこう大臣たるものはねそれなりの知識のある人をやっぱりポジションに置いていかないと、
うん、
なんか台湾のが特にそうやったらしいね。もう天才的な人がしてどこにマスクが何本残ってるとかね、
あ、
そういうのすぐ分かったとかで、まあ、クラスターに出たらその人がどこへどう移動してたとかね分かるっていうね、そういうことも日本でなんかまだまだデジタル化になってないという、アナログの世界がこれで多いというのは分かったと思うよね。だからもっと頑張ってもらうからね。
今回のことでその買い物をね、うん、まあ、その百貨店がすごく売り上げが落ちているというニュースもありますけれども、一方でそのみんなこうインターネットで買い物をする人が増えている、うんうん、そして学校もウェブで授業をするところが導入されて、うん、まあ、その大阪でいうところ一人一台タブレット配りますようじゃないですが、まあ、進んできていて、でこう競馬なんかもそうですけど無観客でテレビで見られるようにしているとか、まあ、いろんな風な、
だからそれは学んだよこの件 で,
そうです、
本当だから次、うん、ね、来た時にはできるように体制をちゃんと組んどかなかった、うん、
またこんどんどんどんどん進化していくと思いますか。これネットの方に動いていくと思いますか。
いや、まあ、ネットも行くやろうし進化もしていくやろうし、まあ、いろんな意味では、うん、あまりねそっちが引き倒すとなんか人間味がないというか、うん、味気ない人生になってしまいそうな気がするのは、
うん、
だからそういう意味では、まあ、日本人って結構そういうことを考えるタイプやから、まあ、僕は、まあ、今回のことで次出た時にこうできるっていうことを学んだだけでも十分やと思うんだけどね、
うん、
最近ね、宅配も多いしね、ウーバーね、ウーバーイーツやらね、
うん、
ただ今日なんかテレビでこの間やってたけどあんまりね自転車で走り倒すと危ないという、
うん、まあ、道が空いてる時はねよかったんですけれども、ね、
なんかその辺ももう少しやっぱり何か法律作るとか何かを作って新しい業種が生まれてきたからね。
そうですね、
これによって、
まあ、その外食もお店がねほとんどみんな結構こうなんていうの宅配じゃないですけれどもテイクアウトをするようになって、
うん、テイクアウト言うても海外では通じないトゥーゴー
って言うトゥーゴーです。そうテイクアウトは通じないですよ。確かに
テイクアウト言うたらね本人は持って帰るちょっと待てって言うわ
そうだ、本当でも、まあ、みんなお店の前でお弁当を売ってらっしゃったりとかいろいろ工夫をされていて、まあ、そういう状況がしばらくは続いていくのかなという。
そうだね、うん、まあまあみんなで協力してなんとか早い収束したいですね、
はい、今週は塾長に新しい生活様式についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はサカナクションのですねワンダーランドをお願いします。
はい、それではどうぞ。お部屋探し
はちょい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しはちょい。
月決
賃貸塾
超英安
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超英安塾長住まいに関するスペシャリスト超英の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、奈良県のラジオネームトリーさんからいただきました。ありがとうございます。塾長こんにちは。今分譲の賃貸に住んでいます。オーナーさんから安く買わないかと言われました。子供の学校もあるので買ってもいいのですが、中古戸建ても考えていたので正直マンション買ってこのまま住み続けるか悩みます。もう建って10年以上のマンションです。購入するならマンションでしょうか戸建てでしょうか、どちらがいいですかという便りです。
それは俺に言われても困るな。マンションって面白いね。で集合住宅で、まあこれは一つの家でみんなでこう間取りですんでるんやけども、出るときに玄関のドアパッと閉めたら終わりでしょ、まあ、非常に楽、ね、ただその音とかそんな問題は出てきよう。戸建ての場合はまあ戸締まりちゃんとしんだからそれが大変や、うん、で修理もマンションの場合は一斉に外部は教育費でやるけども自分で個人でやるの、だから一長一短あるんですよ、うん、だから要は自分はどうしたいかっていうことが大事で、うん、人に尋ねることではない、うん、
まあ、マンションだと例えば駅に近いところに住むことができるとか、まあ戸建てだとちょっと駅から離れてしまってその子どもたちの通学なども大変とか、まあいろいろその家庭のスタイルによって、まあ車がね一人一台ある家とない家とかもあると思うんでそれによっても違うと思いますが、まあこれ多分あれでしょうね、10年以上のマンションに住んでてもずっと住めますかって意味ですかね。
何年も住ますかっていう感じでしょ。
なんでしょう
ね、大体基本的には60年持つねんからね、うん、だから30年ぐらい僕大丈夫と思うね、うん、だからそこが良ければそこに住んでたらいいし、はたまた家を買うにもそんな買いますよどこでもバー売ってるわけね。やっぱり自分の好きな場所でこの場所で、まあ、今学校とかいろんなこと交通を考えたらこの場所に買いたいと、果たしてそこが買えてローンつくかつかへんかだけのこと。
でもその30年経った後ってどうしたらいいんですか、マンション住めなくなったら。
いや、みんなで管理組合で建て直すかね、うんうんうんうん、解体して、うん、もうぼちぼち古くなってくるからみんなで解体して建て直ししましょうと、うん、お金借りて、うんうん、全員でリスクを持って建て替えると。
それがなかった場合は、それができなかった場合は
ずっとそこに住んでらっしゃらない、潰れるまで。
なるほど、そうなるとやっぱりこうずっと賃貸の方がいいかなとか。やっぱり
そうや、賃貸やったら、まあ、移動できるわな、うん、簡単に。ただ収入と支出ということやから、うん、まあ、別にその例えば10万円払うことが本人さんとしてね、うん、収入が毎月100万円やったら別に10万円ぐらい払うと楽やと、家やったら他行ったらええっていう気持ちでいる人と、まあ、だけど最近はなんか何でも借りる人多いしね、服でも、うん、だから持ちたいという人はこうだねえし、いや別にそんなそこまであのお金銀行から借りてねずっと負債持って生きていくんやったら、まあ別にそこまでする人になっちゃうかなっていう人もいるやろし、それも人それぞれですよ、これ考え方はね。
まあ、なんか決めづらいんですね、専門家のご意見も聞きたいってところだと思うんですけれども。
いや、専門家か知らんけど、まあ、意見として聞いてくれたらいいですけども、自分でやっぱり決断すると、それがやっぱり大事です、ご夫婦で相談しながら。
それではまとめていただきます。今週のツボです。
自分で決めてください。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、次回からベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナス、この時期がまた来ました、タコ6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントいたします。もうトロトロの美味しいカモナスです。
これうまいで、
ね、ぜひ皆さんお便り送ってください。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、 理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
近代塾
超 A や
お送りしてきました。熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。 E ガレージ行きましょうか。
はい、 E ガレージ、奥野部長、 E ガレージの宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、 e ガレージです。新しいゼロプラン登場するそうです。詳しくは奥野さんがまた登場していろいろと教えてくださるということなんで、楽しみにしていてください。ゼロプランという名前自体はすごく期待が持てるプランじゃないかと思います。そして超ええさん、いろいろなキャンペーンを行っています。まずは船舶泊まれる船舶キャンペーンですね、うん、あのホテルに泊まっていただこうというやつ、
泊まっていただく、
うんうん、
これをぼちぼち、
はい、
今月も、
はい、行っております。そしてテレワーク歓迎、短期でお部屋借りませんかという、キャンペーンも行っております。今もうテレワーク引き続き行っている方もいらっしゃると思います。一方で法人の方でお部屋を短期で借りたいということもたくさん、なんかこうオファーが来ているということで、
うん、なんか何十室か今京都のね上場会社から入ってありますわ、
うんうん、あのやはりそう、あの3密を避けるためにお部屋を借りたいということで、うん、問い合わせが来ているそうです。そこで超ええさんが短期で借りられるプランを作ってくださいました。敷金、礼金、仲介手数料がありません。ただ物件によっては例外もあるそうです。そして契約期間は基本3ヶ月ということです。そして家具、家電、レンタルもしてくださるということで、本当にその3ヶ月間、まあ、
もう短期契約で普通はあんましないんだけどね、
うん、
だけどまあまあこういう時期やから、
うんうん、
そういうテレワークも必要やし、はい、まあ、3ヶ月ぐらいやったらやろうかということです。
あのインターネット環境も整っておりまして、まあ、家具家電につきましてはレンタルができるということで、本当に身一つですぐに借りられるお部屋が、
そうですね、
これなかなか理想でないプラン、
まあ、もううち自社物件をね京都市内に2000室ぐらい持ってますから、
うんうん、
それでちょっとアイダムを使うとかね、
はい、
まあ、オーナーさんで OK って言われる方に勧めたらどうかなと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、京都に限らず大阪であったり、はい、名古屋であったり、
はい、
東京であったり、困られる方いらっしゃいましたら、
はい、
ぜひ超ええさんにお問い合わせいただければと思います、
はい、
詳しくは伏見センターですね、075-602-2350 075-602-2350 602-235-2350町営伏見センターまでお問い合わせください。電話でお問い合わせする場合はテレワークキャンペーンだとお伝えいただければと思います。よろしくお願いいたします。そして町営さんでは、引き続きお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問などお待ちしております。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社町営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の町営の提供でお送りしました。